ワンドロートーク。
この放送はワンドロー如月がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、第 99.1 回ワンドロートークを始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。ですね、本日は10月もう28日ですか、29日、28日ですね。10月末ということで、いやー、これもう開けたら11月、12月、あと残り2ヶ月というね、今年1年あっという間に過ぎちゃったなという感じなんですが、もうゲームマーケット直前、もう1ヶ月前です。ということで、バシバシとやっていきたいなと思ってまして、で、100回ではないです。前回99回だったんで、100回と思いきや、99.1 回と、ちょっと、今回からは、刻んでいきますので、ご了承ください。でですね、今日は、なんとですね、なんか喋ってる？大丈夫？はい。ですね、ワンドローの社屋ではない場所に来ております。なので、まあ、ゲストの方の自己紹介と、ちょっと場所のご紹介もしていただければなと思っております。では、今日のゲストはこの方です。
はい、どうも、湘南ロケッティアーズのグラムです。どうでしょう、声この辺で入りますかね。
じゃあちょっと近づきましょう。はい、これにしましょう。はい、これぐらいで大丈夫かな。はい、
湘南ロケッティアーズのグラムです。
はい。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
お邪魔してます。
はい。
大丈夫ですか、それ言っちゃって。
はい、大丈夫ですね。はい、まあ、自宅会っていうのはまあ、言ってるので。
はい。ちょっと自宅にお邪魔しまして、ちょっとおしゃべりをしましょうと。いうことで、で、まぁいろいろお話があるので、まぁ、遊びながら、スーパーマリオ RPG 見ながらね。
まぁ、建造炉に襲われてるところですね。
いいしなくて大丈夫。
まあいいんじゃないですか。
大丈夫。はい。ということで、とりあえずやっていきますので、よろしくお願いします。ではですね、今日は、まあ、ゲームマーケットも直前ということなんで、直前じゃないか、1ヶ月前ですよね。はい、で、もう、公式ホームページなどでも、ゲームマーケットのね、公式で紹介とかも、ちょっとチラッとされてましたよね。
そうですね。
はい。
投稿してもらいました。
してもらったんですよね。まず、じゃあ、ゲームマーケット2017秋、12月の2日3日ありますが、そちらにはご参加いたしますか、どうでしょうか。
そうですね、参加します。
あ、参加。湘南ロケッティアーズの話、
湘南ロケッティアーズも参加しますし。
しますし、今日の話は、それとは別の話なんですね、実は。
そうですね。
はい。じゃあ、まずゲームの方が言った方がいいですかね。こんなゲームを出しますみたいな。
そうですね、まずはこれから。
はい。
はい、
じゃあ、その紹介をお願いします。
はい。うさぎのロストレガシー聖杯探索というゲームを出します。
もう一回お願いします。
うさぎのロストレガシー聖杯探索。
聞いたことある単語入ってますね。
はい。
はい。ということで、まあ、うさぎのロストレガシー聖杯探索ということで、はい、今、もうパッケージがちょっとね、もう印刷が仕上がって、マインドさん製品の版の PP 加工をされてる、
はい、
箱が実は今あります。この箱のサイズも懐かしい、懐かしい感じの、
そうです。
おなじみの、
もう全部ロストレガシーと同じサイズにしてくれって依頼で。
いっちゃいましたね。はい。ということで、ロストレガシーライセンスというね、ロストレガシーを利用するというシステムを利用したゲームをグラムさんがデザインしたということで、
はい
はい、これ販売元、発売、出版元ってのはどこサークルみたいになるんですか？
個人制作っていう扱いになりますね。
は
い、
じゃあもう、グラム。
グラム制作
のものだと。はい、はい。で、これが、だから、湘南ロケッティアーズさんではないと。
そうですね。
いうことですね。出版元は違うということで、はい、グラムさん制作と。で、これを販売するのは、じゃあ湘南ロケッティアーズさんかというと、そうではない。
そうではなく。
なくて、どちらになるんでしょうか。覚えてない。
リクンデ&プービッツというブースで置いてもらうことになってます。
そうですよね。そう見た、あれですよね。ゲームマーケットのサイトでもう番号とか出てるじゃないですか。
はい。
あれ何番とかもう分かってます？
メモしながら。両日参加の。
まだカタログがないんですよね。
そうです、持ってない。
そこら辺を紹介しましょう。はい、イリクンデ&プービッツさん。はい、で、委託販売という形ですか？
これは。そうですね。
現場にはいらっしゃる。
そうですね、いると思います。
いたりいなかったり。
店番してる。午後は店番してると思います。は
い、ということで、イリクンデ&プービッツさんで、委託販売されます。これが、C の055。これ、両日参加ですね。はい、2日3日、どちらも C の055で、こちらの方が販売されます。じゃあ、どんどんちょっと決まってることをお伺いしたいなと思うんですが、販売価格とかって決まってます？
ああ、はい、決まってます。
はい、こちらは
2000円になります。
あ、2000円。で、まあ、そっか、個数とかはまだ聞かない方がいいですよね。
そうですね。まあ、何個持っていこうかなっていうのもあります。
そうなんですね。
土曜に売り切れても
らって。土曜、日曜で分けていくかもしれないと。これ、事前の予約とかってする予定は
今のところないですね。
ない。ということなんで、まあまあ、すげえ多くはないじゃないですか、多分、聞いてる限りなんとなく。だから、ワンドローが出すような、こうね、ニロス菓子何百個って、こう、持っていくじゃないですか。っていう個数じゃないさそうなので、
はい、
ぜひ、この機会に買っていただければと。これまあ、売れ残ったらなんかするとかまだわかんないんだよね。
まあ、売れ残ったら家サブに行って、
委託
すればいいじゃないって湘南さんに言われてるんです
よ。言われてる。じゃあ、そういう可能性もあるんですが、じゃあ売れ残らないよね、皆さん買っていただけると。いいんじゃないかなと。はい。で、もう、ホームページの方、そう、出てました。すいません。デザイン。これさ、
はい、
この画像、写真撮ったやつ、アップしてるじゃないですか。
はい、
データ画像ありません？この入稿データをさ、画像にしてあげるもんじゃないですか。結構、ピンポリしてる気がする。
湘南さんにもらったデータが、なんか、LINE とか入ってて。
まあ、AI データとかじゃなくて。
なんか選択中みたいなこう画像加工ソフトのが入っちゃってて
あ、まあ、うまく使えなかった、
まあ、はい、
まあでもこれは紹介されてます。じゃあもうだいぶ紹介文がね、ホームページで書いてますので、僕もそれをじゃあ、はい、とりあえず読んじゃっ
ていいですか？はい、お願いします。
はい、湘南ロケッティアーズ、こうなってますか？あ、このゴノザ、
ゴノザです。
ゴノザグラム初のゲームデザイン、湘南ウサギ初のスピンオフゲーム、ロストレガシーライセンス、初のレガシーシステム。これ重要ですね。初めて尽くしのゲームです。基本的には、各々の手札1枚の状態から1枚を引いて1枚を使うロストレガシー。大きな違いは、協力ゲーム、キャンペーンゲームという点です。プレイヤー2人で協力して、シナリオ開示条件の達成を目指します。勝利、どちらのプレイヤーが失われた遺産を探索できたなら、達成したシナリオのうち一つを開示することができます。シナリオの開示ごとに新たなルールが追加されます。クリアするシナリオの順番によってあなただけの物語が紡がれていきます。ゲームを何度も繰り返し、すべてのシナリオを開示できたならストーリークリアとなります、というゲームですね。で、注意事項、シナリオとして見開きのミニブックが9冊付属しています。開示条件を達成するまで中身を見ないよう注意してください。お願い、秘密のストーリーを読み進めていくというゲームの性質上、第一章以外のシナリオ内容については SNS などへの公開はご遠慮ください。
はい、
ネタバレ厳禁ということで、
はい、
はい、かなりじゃあもう全て言ったって感じなんですよ。
そうですね。
言いました、
は
い、
表に出せる情報はこれだけで、あとは裏話になりますね。
なるほど。そうですね。まあ、今回、ロストヨシライセンスを利用したということで、
はい、
まあ、じゃあ当てちゃおうかな。カードのね、プールというか、1から、まあ、
×、
初から8、×っていうカード構成、
はい、
しっかり守った、珍しいライセンスゲームです。
はい、
最近守らない方が多いのでね。牛虎の方も、
はい、
2セット入ってて、1セットはちゃんと守ってて、もう1セットは全く守ってないっていう
、はい、
あれなんですが、はい。だから今、カード、ちょっと僕は、生のカードって、あ、見えてるんですよ、一応。
そうですね。
はい。
公開はしてます。
カードデザイン出てます。これ、まあ、パッと見なんですよ、すげえ、ポップっすね、まあ。カードデザイン、枠です、はい、フレームとかがすごい。
そうですね。
明るい。
まあ、デザインについては全部湘南さんにお任せという。
あ、 なるほど、
はい、
あデザインイラストだけではなくてもうイラストストーリー監修すべて湘南さんがやってくれてると。
はい、
はい、ということで、まあ、あの中身のイラストもねおなじみのおなじみですか、
初の初のスピンオフゲームということで、
まあ、ドットのテイストですね、いつものっていう。
そうですね、湘南さんにイラストをお願いして、
はい、
湘南さんのウサギのスピンオフゲームを作ったと。
いやこれは湘南さんファンはマジで、
そうですね、
危険ですよかなり。
そうですね、湘南さんファンは買ってほしいというか、うん、
買わなきゃ嘘です。
湘南画集です、もう、
うん、そうですね。かなりこう物語性も感じられるグラフィックで、はい、まあ、ドット絵なんですけど、
はい、
かなりいいですね。で、箱の方でもちょっと仕掛けがあってですね、まあ、パッケージサイズはあれですね、元々のあの過去のロストレガシーシリーズと一緒です、ね、サイズは、
はい、
ただなんかデザイン的に こだわったところってあると思うんですけど、どうでしょうか。
あ、本みたいにしてくださいっていう風に湘南さんに依頼を出して作ってもらったんですけど、
はい、なので背表紙があるんですね、なんか左側に背表紙があって、はい、逆側を見るとこれもページの
ページのように
本のようになってると。で 上も下も本のようになってる、はい、多分あの昔の金井さんの本当クロニクルとかがそういうデザインだったと思うんですけど、さらにもう一手間あるじゃないですか、これ帯がついてます、
帯がついてます、
これ帯ついてるんですよ、箱なのに。
デザインで、
これ箱なのに帯がついてるってまた不思議な、
はい、
あのこれも注目していただければと思います。
そう、
ね、面白い、そうですね、仕掛けというか、あの、まあ、見てて楽しい要素だと思うので、だからこれ見ると、はい、聖杯探索っていう本に見えるっていうね、これちょっとあるんですよ、ウサギのロスらしい聖杯探索ってあるんですよ、まあ、でかく聖杯探索ということで、で、
はい、
これ湘南さんのやっぱ、あ、じゃあ誰がこれ帯書いたか言っちゃダメですか、
湘南さんが書いたっていうところまでは公開なんですけど、内容についてはモザイクをかけてあって。
なるほど。あの、
はい、
帯でね、よくね、著名な方、まあ、芸能人だったり、いろんな方がこうコメントくれるっていうのは、あの、ハードカバーの本だとありがちなネタなんですが、それをね、ここやっておりまして、
はい、
湘南さんが、
そうです、
湘南さんがコメントくれてます。
コメントを。
はい。これひどいです。素晴らしいですね。
これもあの裏話として、
はい、
依頼はあの大御所漫画家のアシスタントがデビューした時に漫画家が寄稿してくれる感じのジャンプコミックスみたいなコメントをくれる、荒木
先生が書いたりとかですね。
そうです
ね、ありますよね、あのテイストが。
そうです、そんな風に依頼して書いてもらいました。
いや、いいと思います。はい、じゃあ、まあ、こうなっていくとどんなゲームなんだっていうのは気になっていくと思うんですけど、これね、はい、2人用ゲームです。2人協力って書いてますね。
はい、
で、まあ、あの、このホームページの方を見ると、40分から60分。
まあ。
長っと思うじゃないですか。
そうですね。
あれ、ロクソルダシーって、ワンプレイ短いのが売りじゃねえのっていう、ちょっととこもある、はい、と思うんですが、このね、ゲームの方のやつ見ると、5分×10回ぐらい。
はい。
はい。
10回ぐらいです。
ワンプレイは短いんだけど、何回も やることで、ゲームクリアができますよ、みたいな、先ほどの説明もあったと思うんで。まあ、詳細を説明していきましょう。このレガシーシステムって書いてます、はい、ロストレガシーライセンス初のレガシーシステム、レガシーシステムとは一体何でしょうかと、まあ、いや、何でしょうか、新しいけど、まあまあ改めてね、ご説明をしていただけますか。
どうなんでしょう、定義としてはどうなんでしょう、プレイごとにルールが変わっていくみたいな感じでいいんですかね、
はい、まあでも継続していくみたいな感じですよね。でも、まあ、僕もちょっと、ちゃんとした定義は実は分かってないんですけれども、あ、でも難しいな、これ、俺が思ってた定義だと、実は、もう2回目はできないっていう、あの、シールを貼ったり、破いたり、いろんなことをするんで、その、継続して、いろんなのが積み重なっていくけど、その過去のシステム、過去の部分はもう一度同じことができないようなものかなとちょっと思ってたんで、ちょっと違うからやめた方がいいね。
ちょっと待ってください。まあ、これもあの、一回やっちゃったら、記憶消さないと2回目できない
ですね。うん、あ、マジですか、大丈夫ですか。俺ら、あの、今、踏み合うためにっていうゲームを作ってやってるんですけど、金井さんと毎回、記憶なくなってました、なんか。こんな作ったって、つって。
だったら何とでも楽しめるのかな、なんか。まあ、シナリオがあるので。
はい、あ、 シナリオがある。まずシナリオがあるんですね。
そうですね。シナリオブックがあって。
はい。じゃあ、ま、この初のレガシーシステムと書いてあります。ロストレガシーライセンス。レガシー、ロストレガシーなのに初のレガシーシステムというね、はい、ちょっとややこしい部分なんですが、カードに入って、カードね、商品に入っているものはカードとこのシナリオブックというのが入ってます、
はいはい、
これが大事なポイントですよね。他の、ロストレガシーシリーズにはなかった。
そうですね、今までいなかった要素で、
はいはい、これあの、まあ、ご紹介できる部分ちょっと紹介してもらってもいいですか。
まあ、なんでしょうね、中にシナリオが書いてあるんですけど、
はい、
開示条件を満たすと開いて中を読み進めることができると。
でこれは最初は読んじゃいけないよってことなんですね、
す
べて。
そうですね。
中を見ちゃいけないよっていう、まあ、あの、冊子みたいなものがあって、はい、それぞれ書いてます、開示条件が。まあ、開示条件をプレイ中に満たす。
はい。
満たす遊びをしましょうと。で、それを満たしてクリアしたら、オープンしていいと。
はい。
で、オープンすると何かがあるんですよね。何かはもちろん言えないと。
そこも言っていいのかなっていう。
大丈夫ですか？
まあ、ウサギ騎士たちの大冒険っていうところは公開してたような気は。
え、でも、条件とか追加されたりとかあったりするわけじゃないですか。
具体的なところを言わなければ大丈夫なのかな。追加ルールがありますくらいで。
これってルールマニュアルとかっていうのをアップする、してる、します？
ルールはまだアップしなくて、それもちょっと考えてて、ま
あ。そうですよね。どう紹介するかっていう。
性質上、ルールマニュアルアップしてもいいとは思うんですけど、うん、中身には触れてないので。
そうですね。
まあでも、まあ、ロストレガシー遊んでもらって、特定の条件を満たしたら物語が進む。物語が進むごとにルールも追加されていく。
うん。だから、例えば、ワンプレイ、ツープレイやっていくと、何らかの条件だったり、特殊な効果が発生することによって、同じカードで遊んでいるにもかかわらず、まあ、違う展開になったり、違う条件を満たしていかなきゃいけなくなったりする。ことですよね。
そうですね。
で、見えてる限りだと、そのシナリオにそれぞれ開示条件があるんで、こういう開示条件をやろうとかいうことを示し合わせながらやったりするんですか？
そうですね。
互いに相談して。
これを狙っていこうと。
いこうとか、やっていけると。
はい。
はい、はい。
そこは緩く、もう、プレイしながらこれ狙おうとか言っちゃってもいいと思います。
協力、ほんとして相談しながら遊んで、二人で遊んでくださいと。はい、これ、3、4人じゃ遊べないですよね。
そうです。2人限定で。無理ではないと思うんですけど、一部2人じゃないと満たしにくい条件とかあったりするので。
なるほど。でも、結構、だから言えないですね。これ言えない情報が多いですけど、じゃあ、まず、秘密なのはこの、ここですよね。ブックの。
ブックの中身。
中身が一番重要なので、まあ、カードの効果って紹介しても大丈夫ですか？
カードの効果もそうですね、もうすでにツイッターとかで、うん、あとは湘南さんのブログとかでアップしてたりするので、
はい、じゃあそれも見てくださいっていうのも野望なんで、ちょっとこう公開していきましょう、
はいはい、
どんなコードがあるのかなと。じゃあ1番、聖杯を探す騎士かっこ緑のウサギ
です。
はい、プレイ、遺跡のカードから1枚を選び、表向きにして自分の捨て札にする。残りの遺跡をすべて見てよい。遺跡のカードをシャッフルする、
はい。
うん。なんかあれですね、裏向きになっているものを表向きにして獲得すると。
はい。
そして残りを確認してシャッフルすると。まあ、遺跡のカード、はい、カードが、まあ、何枚もあるときにかなり意味ありそうな感じですよね。一枚も意味はあるけど、
そうですね。
複数あるようになるんだろうなという。
もう、ダンジョン探索のプロですね。
なるほど。設定があるわけですね。はい、2番。聖杯を探す騎士、赤。赤いウサギということで、
はい。
プレイ、もう一回自分の手番になる。協力っすね。
まあ、そうですね。まあ、
戦うわけじゃないから協力とかもないのか。
まあ、二人プレイ、二人協力プレイなので、まあ、そんな感じの。
なるほど。
まあ、体力のある騎士ということで。
もう一回やるぜってこう。
はい、もう一回動きます。
はい、あ、そういうことですね。3番、聖杯を探す騎士、青。青のウサギということで、
はい、
全員ウサギですね。プレイ、いずれかのプレイヤーの捨て札から1枚を選んで山札に置く。ほう、これいずれかっていうのは自分か相手、互いどっちかでよくて、1枚を山札 に置く。
置きます。
はい。
相手が次のターンで引きます。
という効果だと。はい、まあ、相手がプレイさせるようなカードを出たり、いろいろできるんじゃないかなと。
そうです。地味なんですけど、多分やり込んでいくと頼りになりますよ、騎士団長は。
うん、これ団長という設定。
団長です。
はい。4番。聖杯を探す騎士、騎。プレイ。山札を1枚引き、自分の捨て札にする。カッコ、プレイ効果は発揮されない。山札1枚引いて、山札一番上だけですよね。
一番上だけです。
そのまま直接、捨て札に置くと。
はい。
これどういう目的があるんですか？
これは、シナリオの条件に
関係します。なるほど。な
るほど。まあ、直接的にこの能力が解除条件になっているカードがあったり、あとは、
なるほどね。
まあ、他の、
コンボをしなきゃダメだよとかあるんだな、じゃあ。
そうですね。
そうですよね。はいはいはい、わかってきました。しかもあれだよな、これ。あの、まあそうなんですよ。これ、開示されていくとまた変わっ、なんかいろいろあるじゃないですか。
そうです。カード効果も追加ルールで変わっていく
ので。ってことがあるんですよね、実は。で、5番。失われた遺産、聖杯。これ聖杯っすか？
聖杯じゃないように見えますけどね。
杯ですね。
まあ、クエスチョンマークもついてるので。
そうですね。ちょっと怪しいものですね。
ダンジョンの奥にある。
あ、なんか、声が聞こえたぞ。今、はい、あの、乱入者がいたんで、自己紹介とかしてもらえますか？
まあ、
自己紹
介してもらえますか？
あ、はい。まあ、ちょっといろいろと事情あって、あ、この、グラムさんと、まあ、ちょっと交流を持つに至った、あれも名前とはいけないですよね。
名前、これ、ハンドルネームで。
あ、ハンドルネームで全然。
一応師匠っていう名前になってますね。
はい。
僕自身は小熊ってよく名乗ってるんですけど、でもここでは師匠です。
小熊と名乗ってるのに、ここでは師匠と呼ばれると。
そうなんです。
初対面の時は師匠っていう名前で紹介された。
このグループを。
あー、なるほど、なるほど。
師匠のあれがしている
わ。僕もちょっと状況分かってないですが。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕自身はまだ何か作ったりはしないんですけど、はいはい、作ってる人のグループに所属してる感じですね。だから一応まあ作ったとも言えなくもないです。
サークル名とかは、
サークル名。
YBY ゲームズですね。あそこに今入ってます。
はい。やっべえやつらじゃん。やっべえやつの仲間だやん。
知ってます？
知ってますよ。そりゃ。
よかった。
はいはい。
そこのグループに所属してますね。
まあまあ、昔からね、存じ上げてますよ。
今頑張って、あの、カードゲームをあの、パソコンとかスマートフォンとかに、あの、移植したり落としたりできないかなっていうのをやってます。あの、情報系の、あれ、学校行ってるんで。
あ、個人で？
あ、いや、個人じゃなくて、あ、そうです、そうです。あの、あくまで、YBY の方は作って、あの、カードを作ってるって感じで、僕が個人でそれをやろう
かなって。彼ら、で現場で作ってるもんね、箱とか。
そうですね。
びっくりするもん。
僕も作った時、その場で絵を描いて貼り始めましたね。
はい。ということで、ちょっとあの、今、スーパーマリオ RPG に飽きたらしいので、ちょっと、はい。クラシック
を一緒に来てて。
はい。なので、あの、ちょいちょい多分喋ってくるかと思いますが、じゃあ、はい。
ま
あ、
僕の歌を聴きつつ、お願いします。
はい。じゃあ、次ね。クエスト。これ6番、クエスト。プレイ。遺跡のカードから1枚選び。表向きにして自分の捨て札にする。遺跡のカードですね。そうですね、さっきの緑の。
そうです。1番の弱体化
バージョン。弱体化ですね。ちょっと弱いバージョンだと。
ちょっとダンジョンに潜って何か宝を手に入れてきた。緑の騎士だったら、ダンジョン内を踏破して
きた。さらに、内容分かってるぞと。
はい。
で7番、噂っていうカードです。これ町民ですか？町の人たち。
村か町か。
はい。はい、でもすごい背景がいいですね。塔もあるし。プレイ。山札を1枚引き、自分だけが内容を確認して、裏向きで遺跡に置く。いずれかのプレイヤーの捨て札に、探索順が5のカードがあれば、裏向きで遺跡に置く。遺跡のカードをシャッフルする。ほー、ちょっと、処理が多い感じもありますが、
そうですね、
まず山札を1枚引いて、それを裏向きで遺跡に置きますと。
はい、
で5番がどこかにある場合、それを裏向きで遺跡に置いて、遺跡のカードをシャッフルすると。
はい。まあ、遺跡のカードが増えるカード。
確かに、増えますね。
ここに聖杯が、
はい。1回に2枚増える可能性がある。
はい。ここら辺の洞窟に、ここら辺の洞窟に聖杯があるらしいぞという噂を聞いて、
ああ、なるほどね。でもそれで探しに行けたりするわけですもんね、カードで。
はい。
じゃあ、8番。伝令。これなんか、イラストの文字を読んじゃいますね。文字が入ってるんで。プレイ。自分以外の捨て札から1枚を選び、奪って自分の捨て札にする。カードを奪ったなら、このカードを奪われたプレイヤーの捨て札にすると。まあ、再利用。再利用じゃないですね。捨て札を持ってこれて、交換すると、手札を。
はい。まあ、これもシナリオの条件に関係する場合があって。
ね、ああ、はいはいはい。
あとは、X のカードとの関連がありますね。
X の、じゃあ、
まあ、8単体では意味がないんですけど。
8。はい。バツ、プレイ。最高度。プレイ、自分の捨て札のカードを1枚選び、そのカードをプレイ効果をコピーして実行する。はい。
はい。
これが、
自分の捨て札にあるカードの効果を発揮する。
うん、そうですね。
なので、8番で奪ってきたカードの効果も使えると。
だから、あのカードを使いたいなって思ったら、ちょっと調整してみたいなことができると。
はい。
これだから、強力な1、2、3、4のカードがね、
はい、
再利用できたりするってことですよね。
そうですね。
特に1とかも強いし。強い弱いっていうのはちょっとね、多分これ協力ゲームなんで、何やるんだろう。
今設定を間違えて、セーブポイントから続きを選んじゃ
った。ああ、なるほど。
まだセーブポイント
が頑張れ、ごめん、もう雪姫救出絵巻が始まるということでね。
パスコードを入れるために自分の名前入れようとしましたからね、完全
に。懐かしいな。はい。
ルーズし
ということで、こんな感じで、まあ、カードはね、意外とこう、シンプルで遊べやすいなと。
そうですね。これだけで普通のロストレガシーも遊べるはずです。
遊べる。入れ替えてもできるという感じですか？
そうですね。
うん。
裏面がデザイン違うので、まあ、それはスリーブだけ用意してもらえれば。
スリーブを入れれば入れ替えても遊べますと。はい、おいいじゃないですか。
ロストレガシーとも混ぜられます。
うん、まあ、まあ、これはこれでカードで遊べて、やっぱシナリオが大事で、シナリオに本当にクリアするごとに何かいろいろあるんで、
はい、
もうこれは言えないんですよね。
どうなんでしょう。うさぎ騎士の冒険の話だっていうことくらいは言ってもいいのかなと。
最初の冒頭これいいですか？
第一章だけは OK です。
じゃあ、シナリオ A はですね、開示条件が、最初にゲームを開始するときに開示する。ということで、もう始めようよって言ったら、オープンされるわけですね、
はい。
オープンします。じゃあしましょう。じゃらん。第一章 A って書いてます。聖杯伝説の始まり、はい、ウサギ歴244年ブリテン島にてウーサー王は円卓のウサギたちに伝説の聖杯の探索を命じた。ウサギ騎士たちは果たして聖杯を見つけられるのだろうかという冒頭が始まって、
はい、
追加ルールがなしと書いてます、
はい、
だからこれカードやシナリオによっては追加ルールが発生することがあるわけですね。
はい、そういうことです。
で、追加ルールっていうのは重複する感じですか？
そうです。今までに開いたものの追加ルールが全部でき
る。どんどんクリアしていくと、どんどん追加ルールが増えていく。
はい。
まあ、ここがポイントですよね。わかんなくなる可能性が高いっていう。
一つだけ追加ルールを無効化、まあ、それ追加ルールを無効化するっていうルールもあるので、そこは気をつけてもらわないとですね。
っていうものもあったりすると、
はい、
ちょっといろいろこうだから物語とその追加ルールっていうのがすごい親和性があるので、
はい、
遊んでいくたびにその一応物語を進んでいくような感覚で遊べるはずなんで、
はい、そういうことです。
はい、もうこれは
やばい
体験していただければと思いますよね。恵比寿丸はいないんだ。
今、1P プレイですからね。もう早速2球しちゃって、あともう。
やばい、早くない
やばい、痛い、しかも2しかない。
まあでもそんなもんすかね、でも今日に関して言うと、これプレイして紹介するわけにもいかないんで、難しいんですよね。
そうですね。シナリオについてはまあ秘密ということで。
あとはあれですね、じゃあゲーム、ロストレガシー部分のゲームに関してってのは基本的に、新しいことはしないというか、基本的なルールを踏襲してるんですかっていう。
そうですね。基本的にはロストレガシーを知ってればそのまま遊べる。
遊べると。
で、1点だけ違うところがあってですね。
はい。
ここかな？あ、一番最後に。
はい。
表向きに捨て札に置かれる遺産っていう。
ああ、はいはい。
そこだけ、今回初めてのはずなので、追加ルールがあります。
まあそうですね。基本ルールでそういうことは起きないようになっているから、なんか、こう、例外処理がしちゃうんで、まあ、レジェンドとかだと結構あったりしたんですけど、まあ、これはライセンスで言うと初めてですと。 で、3は、牛舎手さんが、表向きに捨て札に置かれることがあると。
はい、
その場合、最初にその牛舎手さんを指定したプレイヤーの人、ああ、そうだ。それを選んだ時ですね、
はい。
探索フェーズで選んだら勝ちだと。勝ち？勝ち？
勝ち。
っていう扱いなんですね、一応。
そうです
ね。ゲームに勝利ですよね。
そうです。キャンペーンモードではゲームに勝利ですね。
ということなんで、かなりそうですね。いや、難しいな。いや、でも、僕もテスト版というか、
はい、
タイミングでもうだいぶ完成したものを遊ばせていただいて、すごい遊びやすくて、基本遊びやすい。それで、ルールがどんどん追加されることによって、じゃあ次これやろう、次これやろうと。ちゃんとやろうぜっていう、こう、その協力プレイらしさもあって、かなり良かったなという感触と、こういう言い方あれかもしれないですけど、次、皆さん、踏み絵のためにっていうゲームを出すじゃないですか。ちょっと近しい部分があるじゃないですか。二人用で協力ゲームっていうところで。
そうですね。
はい。なんで、ただ、これ、踏み絵のために関して言うと、新しい追加ルールとかってないんですよ。基本的には、
同じことを。
同じ状況で何度も遊んでねっていうのが、まずあって、まあ、でも、シナリオが追加するんで、拡張版変えたりすると、また違ったりするのとか、最初から効果わからないっていう、実は、仕掛けがあるんですけど、ただこっちは逆にこう、積み重なっていく。経験が積み重なりつつ、効果も積み重なっていって、はい、プレイ感覚が毎回変わっていくっていうのがポイントだと思うので。
そうですね。あとは、そうですね、シナリオ追加ルールにも、プラスの追加ルールとマイナスの追加ルールがあるので、
うん、
どの順番でクリアしていくのかっていうのも。
それでも狙って、わかんないですね。
わかんないです。なので、行き当たりばったりで楽しんでもらうというのは。
そうですね。で、それぞれシナリオが書いてあるので、こうなったんだっていうね、自分たちの履歴というか、はい、物語を紡いでいただければいいんじゃないかなと。はい、いいですね。絵がいいですね。
ああ、そうですね。シナリオそれぞれに、書き下ろしで湘南さんに絵を描いてもらってます。
それもまた、そうですね。なんかカードの絵は一部分だっていう感じですよね。結構。
そうですね。一部分抜き出したもの。
ワンシーンを切り出してるような感じがしたりして。かなり、いろいろな。いや、いいですね。
はい。で、まあ、うさぎ騎士たちの、このドット絵の湘南うさぎたちの物語なんですけど、
はい、
まあ、ストーリー監修湘南とあるように、
はい、
シナリオブックの中身を湘南さんに見てもらって、うさぎ騎士の冒険これでいいですかと。で、特に NG もなくそのまま通ったので、はい。まあ、半公式のうさぎ騎士たちの冒険ということで。
いや、だからですね、これはね、紹介しづらいんですが、まあ、ライセンスゲームの中でも結構ピーキーというか、まあ、ライセンスもみんないろいろやってるんで、オーソドックスっていうのは逆に少ないんですけど、うん、やっぱり、物語を楽しむっていう意味では、すごい、
充実してますね。ゲームとして、ゲームとしていたんっていう感じはしますね、うん、確かに。
他のゲームはまあまあ、ロストレガシーっていうのはやっぱワンプレイ短いんで曖昧に遊びましょうよっていうテーマをやりつつ、まあ人によっては長く遊ばせたりとか、いろいろあるんですが、やっぱ勝敗、勝ち負けを決めるゲームが基本なんですよ。うん、なので、これはまあ、勝ち負けっていうのはまた違う軸の遊びとして、協力ゲームなんで、
二、はい、
人で協力して物語を解いていくっていう遊びなんで、まあそこが違うっていうのが、
はい、
楽しいんじゃないかなと。あっという間に、あれですね、ゴエモン死んでましたけど。
ダメだ。全然。
え、なんか
操作方法がわからないから、
この。やったことあるゲームあんまないんですか？
ゲームセンター CX で見たことがある。だからこの、わらじとかおにぎりが何の意味があるかわかんないから、金を使うだけぼったくられて死んだっていう。しかもなんでこの街は外に立つに襲ってくるんですか、彼らは。
ゴエモンですからね。頑張れ、ゴエモンはそういうもんですから。
じゃあこれ、初期組なんだ。やばい。ゴエモン意外と体力ない。ジャンプキックが意外とキックじゃないんだ、これ。ふえじゃなくて、
なんてい
うの、キセルです。
タバコ吸うやつ。
キセルですね。
うん。
難しい。
あ、やばい。こうやって2人入っても消える。なんで消えるんだ。誰かに、誰かに持ってかれて、あ
ちなみにじゃあなんか、
あとは、これ。
あ、まだありますね。はい。はい。
ゲームに付属する2枚のカード。
プレイカード以外のカードが追加してます。あ、 そうですね。はい。
はい。
え、わかんない、これは。こっちはわかるじゃないですか。
そうですね。
こっちなんですか。
こっちもこっちで、まあ、関連はあるんですけど、
はい、
これは、まあ、各自調べてもらうという形で。まあまあまあ。
はい、じゃカードとしては、プレイカードが16枚あります。はい、プラスアルファ、スタートプレイヤーカードですね。
はい、
これな、どっちも同じ回りか。時計回りじゃない。時計回り、半時計回り、
はい、あ、逆になってます。
逆回りになる、スタートプレイヤーカードと、これは何を置くんですか？
山札、遺跡マーカーカードですね。
はい。横に山札を置いて、横に遺跡を置くと。
はい、
だこれ、最終的に裏向きがね、1枚1枚になったりして分かりにくくなったりしないように、
はい、
という配慮の、
どのロストレガシーでも使える。
あー、素晴らしい。共有してくださいと、これを使って。
はい、
じゃあ、まあ、ニューロストレガシーでもいいですよね、今出てる。はい、それを遊ぶときに間違えないようにするための、山札遺跡カード。
はい、
これ重要ですね。これが買わないと。
そうですね。これ買わないと手に入らない。
これはもう必須ですね。じゃあ、ニューロストレガシー買ってる人ぜひ。
はい。
今、もう何個出たかな。結構出てるんで、何千個出てるんで、ニューの方も。じゃあ、持ってる方、ぜひ、系ということで。
そうですね。
思ってるの一緒ですか？
一緒です。
なるほど。じゃあ、間違いないように。っていうアイテムが。
遊び手として、ロストレガシー遊ぶときにあったらいいなってものを、入れてもらいました。うん、
それじゃあ、今後作るべきですね、プロモとかで。こっちも。
そうですね。
これありですね、確かに。余裕があると。まあ、余裕あるしな。入れていいよな。
そうですね、16枚でも18枚でもなんか9の倍数までなら値段変わんないって言われたので、
すげえな、
18
枚、まあ、メンツ系上のね、マインドさんのメンツ系上の問題だと思うんですが、そう、マインドさん製品なんでカードとかもね、9のロスらしいと同じような材質だったりするんで、
はい、
質だったりするんで、
寸法も紙質も同じようにしてほしいと依頼をしてました、
はい、ということでご安心いただければと、
はい、
いやもうこれはもう買いですよ
ですね、買ってほしいですね。
はい。開幕ダッシュした方がいいレベルですか？
そこまでではないと思う。ちょっと需要は狭いと思うので
。そうですかね。
変わったゲームが好きな人、
うん、
ロストレガシーが本当に好きな人、湘南さんのファンの人。
ああ、広いじゃないですか、じゃあ。それは、全部を満たさないとダメですか？それともどっかが引っかかってりゃいいか。
一つ二つ満たしてれば。
あ、もう一回じゃあ、変わったゲームが好きな人、ロストレガシーシリーズですね、はい、が好きな人、湘南さんが好きな人、これが2つ当てはまったら
絶対買った方がいい
です、ね、です。
僕は全部当てはまってますね。
ぜひ
僕が欲しいものをお金出して作ってもらうと。
これだからあれですね、全部売れたらいい感じですよね。
全部売れれば赤字にはならない、
ならないということで。グラムさんの、こう、ちょっと、趣味でやってるものなので、ぜひね、買っていただいて、赤字にしないように、
はい、お願いします。
みんなで協力してください。何を全然してんだっていう。まあまあ、でも、今日はでも本当そうですね。それぐらいなんですよね。紹介することというのが。
そうですね。あとはもう本当に裏話。
あ、じゃあ。
どういう経緯でこれを作ることになった
か。なるほど。じゃあ今、表の言える情報でしたよ。はい、なので、ここからは、まあ、裏らしい。言えない話を。
言えない話というのは特にないんですけど。
はい、裏話を。何かありますか？
これもともと湘南さんの去年の誕生日にプレゼントとして作った。
あ、ほうほう。あ、じゃあもう自分で、ちょっと趣味で。
はい。なんか湘南さんの絵素材を使って、ロストレガシー1個作ってプレゼントするくらいなら、まあ、喜んでもらえるかなと思って。うん、で、
それ何月ぐらいですか？まあ。
9月ですね、去年の9月。
9月ぐらいに。
で、今年の4月に、ロストレガシーライセンス祭りあるぞと。
ありましたね。そういえば、忘れてた。そうそう。忘れてないですけど。
で、はい、そういえば、去年、ロストレガシー作ったなと思って、
はいはいはいはい。
プレゼントしたのと同じものを印刷して持ってったんですけど。
そうですね。それ、金井さんとかも遊ん
で
たん
ですね。そうです、金井さんにも遊んでもらいました。
はいはいはい。
で、その時は対戦で、先に聖杯手に入れた方の勝ちみたいな二人対戦だったんですけど。
ちょっとそこからマイナーチェンジを。
そう
ですね。だいぶチェンジだ。だいぶ変わってますね。
もういっそ協力にして二人でストーリー進めていった方が面白いなと思
う。うんうんうん、
まあ、ライセンス祭りでも結構好評だったので。
はいはい。結構遊ばれてましたもんね。
はい。
二人用だっていう話で。
二人用、うん。はい。で、あの時はシナリオ二本だったんですね。シナリオブック二つ、はいはいはい。
じゃあおまけ的な要素だったんですね。すね、じゃあそこに、 まあ、まあ、特化した感じですか。
せっかくだから、うん、なんか 9枚単位で印刷っていうのも聞いたし、シナリオ9個にしようかなみたいな。
はあ、これも9枚必要、9枚でいけるって言われ
た。9枚で、そうです。これもあの
カードみたいなもん
な、2つ折りカードなので、
か薄いカードなんですね。じゃあ
まあ、そんな、で、ライセンス祭りに出て、
はい、
まあ、好評だったんで、じゃあ製品化しようかなと思って。
いやー、じゃあよかったですね。そのライセンス祭りというのがあってよかったですね。
そうです
ね。ああ、よかった。それはもう本当に、なんでやるんだろうと思いながらやってたんで。
でもまあ、ゲーム作るんだったら、湘南さんの方が多分面白いゲームになるだろうと思って、好評だったんですけど、湘南さんどうですかっていうのを連絡したんですけど。
はいはいはい。
二次創作やってもいいけど、うちとは無関係でやってくれって言われてしまって。
まあでも確かにそれはね、やっぱオリジナルゲームっていうのは多分、湘南さんはある
んですよね。そうですね。一から湘南さん作りたい人なんで。
ですよね。じゃあそういうことでちょっと。
だったらじゃあちょっと個人としてやらせてくださいっていうことで湘南さんにお願いして。
いやでも懐広いっすね。
で、まあ二次創作もやっていいよって言われたので。
結構許してくれますよね。
で、まあシナリオを書いて、で、イラストも多分このくらいかかりますっていうのも連絡して、うんうんうん、で、並行してロストレガシーライセンスの方もワンドローさんにお願いして。
はいはい。そうですね。いや、すごい丁寧にいろいろ、話を進めていただいて。はい、いや、でもデザインいいっす。すごい。このカードデザインですね。がやっぱいいっすね。中の、湘南さんのドットの絵があるじゃないですか。はい。っていうのがありつつ、この外見のフレームっていうのがすごい際立ってて、読みやすいし、で、やっぱ、元々のロストレガシーテイストも実は残ってるというのが、それを含めると、素晴らしいですね。
そうですね。
うん。
湘南さんいつもゲーム作ってて、見やすいカード作りっていうのはこだわりのある人なので。
そうなんです。元々のロストレガシーって、杉浦、のぼるさんのあの切り絵タッチのイラストじゃないですか。
はい、
だからそれに合わせたあのカードフレームだったりするんですよ。太い、ちょっと線が太かったりするデザインだったんですよ。うん、あれはあれに、絵に負けないような逆に強いようにしちゃってるっていうのがあったんですけど、うん、で、これ多分それをそのままやっちゃうとまたちょっと違った感じになっちゃうんですね。それをちょっとすごい落とし込んだというか、かなりブラッシュアップしたデザインにしつつ、ドット絵っていうのがまた、これはこのドット絵に対して外のデザインが合ってるという、素晴らしいですね。
あとはカードの一番下に
そうですね、
地形も
ボタンもちゃんと入ってて
ウサギの都市が
書いてありますね、うん、作品らしさというのはすごいと思います。いや、いいっすね。欲しいなね。いや、こういうゲームまたシリーズ作ったらいいじゃないですか。シリーズがしづらいですよね。
そうですね。湘南さんならいくらでも作れるとは思うんですが、やっぱり一から作る人なんで、
う
ん、
そうですよね。いや、ありがとうございます。な、こうやって利用していただいて。だから、今回ね、その、ゲームマーケットで言うと、後ろ虎のロストレガシーも、はい、出ます。ロストスピアっていうタイトルで、先行販売という形ですが、出ますと。
はい、
で、これも、聖杯探索ですね。
はい、ウサギのロストレガシー聖杯探索。
フレーム。はい、ウサギのロストレガシー聖杯探索も出ますと。
はい、
だからライセンス商品がね、一気にこう2個並ぶし、で、一気に2個じゃない。マドリアさんが、ゲーム、ロストゲームマ。
W
はもう出たんですよね、もうね。
どうでしたっけ？
この前のオータムフェスタって出してませんでした？
いや、僕もロストゲームは初版で買っちゃったんで、
ああ。
ちょっとリメイクはいいかなって思って見ないようにしたんですけど。
ね、ロストゲームは W が、この前のオータムフェスタで出て、今エッセンで出てる中ですよ。このタイミング、まさに。この土日で終わりですけど、
はい。
っていうのが、まあ、出るし、なんか、その、マドリアの高見さん、がまた違うのを今考えてて、テスト版か、まあ、間に合うならなんか出したいっていうことを言ってるんで、なんかもう勝手に祭りが始まってるみたいな状態になってきたので、いや、こうやってね、皆さんがやっていただけるとすごい盛り上がるというか、自分たちもなんか楽しいので、ぜひぜひこれにね、触発されて、俺だったらこういうの作るよみたいな、多分みんなそういう気持ちでやってるわけじゃないですか、このフォーマットを。
そうです、
ね。俺だったらこうするわ、みたいな、ニュアンスでやられてると思うので、はい、どんどんやっていただければと。五右衛門が全然死にまくってる。
昔のゲーム難しい。
いや、昔のゲーム難しいですよね。
そう
や。いや、超魔界村やってください、超魔界村。
あ、なんかアーサーが裸になって死ぬやつでしたか。
超魔界村やってくださいよね。あれ面白いですよね。
僕も、ま
あ、知らないか。
ステージ1クリアできてない。
ニューロスレガシーの方も、はい、やっぱりその TRPG 今作ってたりとか、展開をする、はい、いろんな展開をなんかしたいなと思ってはいるので、だからライセンスでこうやってね、また次の秋が終わったら次の春にまた誰かがやってくれたらこう続いていくんで、みんな仲間っていう感じで。
そうですね。今回僕はゲームデザイナーじゃないんで、で、今回ロストレガシーライセンス使わせてもらって、
はいはいはい、
初めてこう印刷所に頼んで。
ああ、そうですね。一からいろいろ調べて。
そうですね。
ですよね。
というかもう、基本ワンドローさんが教えてくれました。
まあ、はい。そういう意味では、こうしたらいいよって気なことですよね。で、どこに聞けばいいとか。まあ、昨日やっぱ印刷所さんに密に相談するのが一番大事かなとは思うんですけど。はい。なんで、そういうことも。
完全な素人でも、こう、ロストレガシー作りたいものを作らせてもらえるぞと。
いや、これだってデータ作ったの湘南さんでしょ。
これもあの、僕がお金払ってイラストレーターに頼んだっていう形なので。
じゃあ、それで採算が取れればいいですよね。赤字にならなければ。
そうです
ね。そういうこともやって。
まあ、素人の方でも、
はい。
作りたいって思ったんだったら、はい、まあ、プロの皆さんにおんぶに抱っこで作ってもらえる、
まあ。逆に言えばね、こういうサークルさんで参加する方がいくつかいて、でも、ライセンスを作ってる方もいらっしゃるじゃないですか、たくさん。はい、で、意味では自分たちに相談するのもありだし、そういったね、サークルさんと仲良くしてどうやったんですかっていう、その経験を聞いたりするのももうできる状態になってますから、ね、ライセンスももう、何個だ、ちょっと待って、数えましょうか。ロストバイブル。
はい。
ですね、ロストテイルズ・オブ・クトゥルフ。
はい。
で、ダンウィッチですね、これ拡張があって、あとは、
ロストゲームマガ。
ゲームマガ、なんか2、ダブルと9かな ?9、ダブル。うん、まあ、これが、リメイクがあって、で、まあ、今回のこの、
うさぎの
探索があって、で、あとは、ウシトラ、
そうですね。
ウシトラと、
伝説の大ストレイ。
あ、そうですね。それが、伝説の大ストレイだ。があって、もう少しで10個の大台に乗ると。すごい。
もう、ロストレガシーライセンスロストレガシーとか作れますね。
本題よりも、もう、そうですね。本編のやつよりもシリーズが出ちゃってるっていう。くらいなんで、ぜひ、じゃあ、いずれ僕もいつかやろうかな。はい、ということで、そういう意味では、いろいろ、みんな楽しく、こういう創作活動できるんじゃないかっていうツールとして、うん、今、バンタンさんの授業でも、時田先生が、ニューロスレガシーを使って、授業をやってるんですよ。その、専門学生に遊んでいただいて、うん、ゲームの構造と、なんですかね、こういうゲームを作る仕組みがあるんで、みんなで作ってみようっていう、ワークショップ的なことを今、始めてるので、まあ、それが、もしかしたらうまくいけばね、またそっから、
そうですね。
製品が出るかもなっていう、
はい。
いいのができたら、そういう、その参加しましょうみたいなぐらいなことは言ってたんで、いろいろ、いろいろ大変なことになってます。はい。じゃあ、一応最後、こう、なんかありますよ、これ。これですか、どうしますか。
オーナーさんから。
やばい。裸になった。
アーマーが登場した。なんで引っ張って壊れるんだ。
全然処理落ちするんですね、やっぱ。
うん、
てか、こんなだっけ。全然覚えてない。
はい、生まれてきた。
槍だ、弱い。
しかもこれ、勝手に取っちゃうんですよね。あれ触れると勝手にアイテム交換
するから。あ、そう
。今強いアイテム持ってるのに。
取らなきゃよかったね、今。あ、でもこれは、点だ。アーマーが装備できない。
逃げろ。
ちょっと。ただいま、これ超魔界村実況ということで。
多分ジャンプしてくるから。
油断
で来ない。
いや、こんなグラフィックだっけって感じですね。あ、知らないんだよね。
そう、知らないんですよ。
そうそう。
ニコニコ動画のゲーム実況で知ったくらいです
、魔界村。え、あれか、ポールの上に立ってなきゃいけないのか。しまった、しゃがめば受けられると思う。はい、
一旦じゃあ、 最後こう言伝があるらしいので、これは言った方がいいですよね。
とりあえずですかね。まあ、重要なのは上の2つが、
はい、
これは湘南さんから。
はい。
今回、ゲームマーケット秋の新作が、
はい、
うさぎの火星劇団とうさぎの本5。
あれ？これはどういうことですか？本？本ですか？
うさぎの本ですね。
へぇ、
まあ、湘南さんの設定資料集みたいな。
ああ、そういうことか。はい、あ、そういうゲームなのかと思った。はい。はい、
あとは、このうさぎのロスヤシ聖杯探索の規模のイラストだったら8万円で引き受けるので。
ほう、この点数。
依頼してくれて。
点数数えてもいいですか？
はい。
まずいですか？いいですか？でこれってイコールなんですかね？これ。
いや、また別らしい。別だそうです。これも、中も、カードも。
あ、点数超多いっすよ。1、2、まあ、ざっと数えます。1、2、3、わかんない。まだ
9種類ですね。
9種類。で、10種類、11種類。
で、9かける。
シナリオは
9枚のかける表裏。
18。
30点ぐらい
。このね、まあ、湘南さんのこのクオリティのイラスト、
はい、
30点程度ですか、前後。
まあ、ロストレガシー2セット分くらいなのかなと。うん、
いや、以上ですよ。だってロストレガシーって、
う
ん、
あ、そうですね、
ま
あ、
イラストありつつ、切り絵だったりするんで、フルカラーじゃなかったりしますからね。
箱絵も説明書も含めて。
DTP やってくれるってことですか？
僕ちょっとそこら辺分からない。
まあまあイラストであればちょっと8万円ぐらい取るよと。
はい。
でも払えばやってくれるということで。
やってくれるそうです。
でもあのウサギ以外ってどうなんですか？
あ、でも湘南さんリアル調のも出してるので結構。
じゃあいろいろできるってことで。
でも融通を引くと思います。
ご興味があれば、
はい、
あの湘南さんにお問い合わせですかこれ。
そうですね、湘南さんに直接。
これ今ビギナーで奇数9にしてやってるんですけどね。
ちょ、後でやらして。あ、本当にこういうことね。じゃあこれ、はい、ここから読んでいいですか？
はい、はい、お願いします。
豊崎あきちゃんが入籍して非常に憤ってると。まあね、声優好きなんですか？湘南さん。
湘南さんはそうですね。
なるほど。
僕はあんまり詳しくないですね。
まあ僕もそんな、僕声優好きではないので、そんな燃えないんですけど、まあ、声優さんってね、最近やっぱ入籍問題結構ありますからね、女性も男性も、実はしてましたみたいなことが結構あるんで。そして、俺の戸松遥香ちゃんもそろそろ発表があるんじゃないかと毎日怯えて、暮らしていると。
はい。いやだそうです。
まあ、ご報告。
小松さんというと、キャンデリラの声をやってたと思うんですけど。
キャンデリラ、何ですか？
充電戦隊恐竜ジャーの敵
かな。ああ、はいはいはい、そうなんですね。
っていう印象くらいしか僕はない。
はい。まあ、これ以上はもういいかな。これ以上いっぱいあるんですけど、これ以上は言っちゃダメな感じじゃないですかね。言いますか？
まあ、どこに向けてるんだろう。
そうですね。じゃあもう読みます。感想なしで読みますね。手打ちうどんが今熱い。糖質なんて制限してられない。ミスターじっこと鉄火マンブレードを最近見直して大きく感銘を受けている。イップマン3のブルース・リー役が少林サッカーのキーパー役の人で笑った。ギャルにモテてーから筋トレ始めたら台風が来て三日坊主になった。キサラギ君と僕はガダルカナル島で米軍と戦った仲だし、操り人形の新版をプレゼントしてくれてもいいんだよ。
はい。まあ、これが湘南さんにワンドローラジオ出るんですけど、なんか話したいことありますかって言ったら送られてきたものです。
はい。じゃあ、今日はこれで。
はい。操り人形は欲しいみたいですね。
操り人形って何ですか？
下でです。操り人形ってあのカードゲーム、
はいはいはい、
2016年版が出た
って。いや俺関係ないでしょ。
ドイツゲームの方が操り人形欲しくって。
でもね、実はまあこれは秘密にするかしな、あ、秘密かな。今あれですよ、操り人形の作者さんご存知ですか？
ブルーノさん。
はい、ちょっと今連絡やり取りしてるんですよ。で、何か動きがあるかもしんねえぜっていうね。
お、
だからってあげねえぞって。俺だってもらってねえし。はい、ということでね、来年ぐらいになんかもしかしたらフェイドティーと俺は何かするかもしれないっていう。
お、
これは裏だから言うし、何もなかったらごめんなさい。よし、以上で今日は短いって。なんかじゃあ
超魔界村やっていいですか。
今の子供はついていけません、ね。
え、わかんない。俺だって、これですか。
いや、今の子供無理ですよ、これ。